ラジオホームドクター岐阜県医師会がお送りします。今日は岐阜市岐阜ハートセンター外科の医師富田真嗣先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生今日はどういった内容のお話でしょうか。
はい、今日は下肢静脈瘤についてお話しします。
はい、ではよろしくお願いをいたします。下肢静脈瘤ということですね。
はい、そうしましたら、まず今日は2回のうちの第1回目ということで下肢静脈瘤全体についてお話したいと思います。
はい、
下肢静脈瘤というのはよく聞きますが、自分の場合どうなのか、あるいは放っておいて良いものか、病院へ行くべきなのかわからない、そういうお悩みに対して診断、治療のタイミング、治療の内容についてお話しします。
はい、お願いします。
また皮膚科なのか、足だから整形外科なのか、どこの科にかかればよいかわからないというご意見も多いです。一般的には心臓血管外科、血管外科、外科ということになります。
はい、
まず下肢静脈の血の巡りについてお話しします。
はい、
通常血液は心臓から動脈を通り足先に送られます。その後に静脈を通り心臓へ戻るわけですが、静脈の内側には一方通行の逆流防止弁があります。
はい、
静脈の周りにある筋肉が収縮することで静脈が押しつぶされ、血液は心臓の方向へ向かうように流れていきます。
うん、
通常足の前と後ろに表材、表面の静脈があり、それが深い静脈へ流れ込み、さらにそれが心臓へ流れていきます。うん、それがさまざまな理由で静脈弁の逆流が起こると、いわゆる下肢静脈瘤となるわけです。
はい、症状としてはどういったことが挙げられるんですか。
はい、外来に来られる患者様の最も多い訴えは、足がボコボコになっているというものがあります。
はい、
詳しくお聞きすると、ふくらはぎがだるい、足のむくみ、こむら返りなどがあります。
うん、
他にも足がほてる、熱く感じる、むずむず感、かゆみ、色素沈着、潰瘍などがあります。さまざまな症状が静脈瘤が原因と気づかない場合もあります。
これ原因としてはどういったことが考えられるんですか。
はい、長時間立ち仕事、あるいは座り仕事、うん、あるいは遺伝的な要素、体重増加、妊娠などさまざまです。膝などの整形外科的な問題を抱えている場合も多いです。
うん、
他に皮膚科的な要因、下肢動脈、心臓、腎臓疾患を考えなければいけない場合もあります。
はい、まあ、これ目で見て分かるような症状というのかあるんでしょうか。
そうですね、まず足を観察してみますと、
はい、
蜘蛛の巣状、
うん、
網の目状などの軽症例の場合には補助的治療といって、弾性ストッキングなどで対応することが多いものから、一方いわゆるボコボコの状態は静脈が直径4ミリ以上の場合などが多いので、
はい、
手術の対象となります。
はい、
外来では CT 超音波検査などで静脈瘤の場所、状態を診断して治療方針を決定します。
はい、
皮膚の静脈瘤は通常膝下や足首が目立ちますが、その根本原因は股の付け根や膝裏の表面の静脈の流れ込みに問題があることが多く、その部分を治療する必要があります。
はい、これで治療ということになるかと思うんですが、そういうタイミングみたいなのはどういう、はい、
そうですね、今までお話したような症状がある場合と、
はい、
外見が気になる場合があります。放置した場合には徐々に症状が悪化するということになります。
その治療方法としてはどういったことがあるんでしょう。
はい、まず保存的治療法を紹介します。
はい、
日常の習慣、立ち仕事などがあるため、足首のストレッチ、ふくらはぎの筋トレなどは治療の有無にかかわらず症状の改善に有効です。術後も便の逆流がなくなったとしても、 生活習慢が変わらないと慢性静脈うっ滞の状態が改善されず症状が再発することになります。
はい、
静脈瘤が細い場合、明らかな弁不全がない場合などはストレッチと弾性ストッキングが有効です。
うん、
日中履いて寝るときは外すという繰り返しになりますが、医学的な弾性ストッキングも有用ですけれども、きつすぎて長続きしないという話もよく聞きます。その場合には通販やスポーツショップのスパッツなどをお勧めしています。
はい、外科手術というとどういったことがあるんでしょう。
はい、代表的なものをいくつかご紹介します。はい、まず一つはいわゆるレーザーといったような血管内焼灼術という方法と、最近新しい血管内焼灼術、あと高位血圧効果療法というものがあります。
はい、
それを順番に説明申し上げますと、
はい、
血管内焼灼術では、当院では120度のラジオ波という方法で行っています。
はい、
血管内に内側から120度ほどのニクロム線のような細い管で焼く方法です。
うん、
日本では10年ほどの歴史があり全国で行われています。
はい、
術後弾性ストッキングが必要です。静脈の走行が蛇行が強い場合、あるいは太すぎる場合には適しません。そのような場合には静脈そのものを抜き取る静脈抜去術という方法を行います。この方法は昔はすべてこの方法で行われていましたが、1週間ほどの入院が必要であったり痛み出血の問題で最近まではあまり行われていませんでした。
はい、
しかし先ほど申し上げたように太すぎた場合、血管内焼灼術ですとその後に静脈炎になったり、血栓が異物感として残ったり、課題がありました。
うん、
血管内焼灼術を行う場合には、大体の静脈全体に特殊な局所麻酔を行います。これは麻酔注射自体の痛みはそれほどないことで大変便利なものです。
はい、
現在はその静脈抜去術の際にはこの特殊な局所麻酔を使用することで、痛み出血を防ぎ未納されている治療法です。
はい、
この方法を行うことができない、あるいは回避したい場合、血管の元を、血管自体を縛るという方法があります。
うん、
これが、高位血圧術というものです。
はあ、なるほど。はい、
さらに先ほど申し上げた新しい治療法として血管内塞栓術という方法が日本では2019年から認可されました。
うん、
この方法については次回に詳しくお話しいたします。
はい、先生どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日は岐阜市岐阜ハートセンター外科の医師富田真嗣先生にお話しいただきました。ラジオホームドクター、岐阜県医師会がお送りしました。